こんにちは。
こんにちは。どうも。
どうも。今日は、また新たなゲストとして、高橋さんに来てもらってます。
はい、こんにち
こ
は。
んにちは。
僕は浜田隆と申しますけれども、和健さん、とはですね、僕は健さんと呼んで、健さんは、隆さんと呼んでくれるというような、感じです。一応理由はあるんですよね。
理由、そうですね。まあ、うちらがあったのが、まあ、外国だからっていうことですかね。
そうですね、もう1年以上前になりますよ
そう
ね。
ですね。1年半ぐらいかな。デンマークでね、お会いして。
ええ、なんかプチ留学みたいなやつでしたね。1ヶ月ぐらいデンマークのなんか美術学校みたいなところに行って、まあ、ちょっとなんか作るみたいな、そんなところ。
そうですね。
で、英語文化だったので、まあ、ファーストネームで呼んでて、それが定着しちゃったって感じですね。
そうですね。まあ、あれね、去年もあってね、まあ、ざっくり説明すると、1ヶ月間、ただでデンマークにこう留学できるみたいな感じの、
素晴らしい、わけのわからないプログラムでした
そうで
ね。
したね。なんか、今年あるのかどうかね、ちょっとこの間聞いたら怪しい感じでしたけど。
まあ、最近のコロナの話もありますし
ああ、
ね。
確かにそうです
怪しい。
ね。なんかあそこの学校のなんか校長先生がなんか変わったらしくて、なんかそれでごたごたしてて、なかなか進んでないみたいな噂話を聞きましたね。
なるほど。ちょっと、我々がちゃんと実績を残さなかったのか。まさか。
まあ、あるかもしれないですね。
まあ、そこからの縁ということで、どうもありがとうございます。
いや、こ
で、
ちらこそありがとうございます。
ケンさんには非常に感謝してまして、っていうのも、まあ、僕も開発をしてるわけですけど、まあ、いろいろ分かんないことあったら調べるわけですよ。で、割とケンさんのブログが出てきまして、
ああ、ありが
本当
とうござ
に、
います。
いつもありがとうございますって感じです。
いや、僕もいろいろゲーム、なんだ、特に、最近、ボドゲをね、僕は作り始めたんで、そのアドバイスをいろいろいただいて、それですごい助けられてます。
それは良かったです。
ありがとうございます。
とんでもないです。
で、ね、やっぱりたかしさんといえば、まあ、僕の中ではデジタルゲームも作ってるし、アナログゲームも作ってるっていう、まあなんか先駆者的なところがあるんじゃないか
あり
なっ
が
て。
とうございます。まあ、どっちもミックスしたのをね、作ってますね。デジタルを作るときは、デジタルなんだけど、紙とかを使ったようなものだったり、アナログゲームの時は、まあ、アプリを使ったりっていうので、デジタルとアナログっていうのでやってます。
なんかその両方使うゲームならではの苦労とか、なんか気にしなきゃダメなこととか、そういったあたりって教えてもらっていいですか？
気にしなきゃいけないところ。というか、まずなんで、
ああ、なるほど。
そうですね、こういうのをやってるかっていうと、まあ、一個は、生き残り戦略なとこがありまして、
なるほど。
なかなかね、例えばボードゲームのところで見ても、毎年ゲームマーケットだと多くの新しいゲームデザイナーの方がね、参加してきたりとかしてまして、どんどん増えてるんですね、ゲーム作る人も。その中で少しでも、なんでしょう、違う路線にしたいななんて、思ってるとこがあって、で、ビデオゲームの方もそうです、あ、てかデジタルゲームの方もそうで、まあ、たくさんのインディーの人がいるので、少しでも違う路線でっていうのがあって、で、デジタルとアナログっていうところをまず選んで、で、そこでできるような表現を今、いろいろ考えてるところです。
おお、なるほど。その戦略は結構うまくいってるんですかね。
どうでしょうね。それは微妙で、アナログゲーム好きな人は、そもそもデジタル使いたくないとかね、あったりとかね、するんですよね。だから、まあ、すごい成功してるかってのは、ちょっと微妙なんですけど、結構、なんでしょう、自分自身に向いてることって続くと思うんですよ。で、このデジタルとアナログっていうのは、続いてるので、なんかきっと自分に合ってるんじゃないかなと思って、続けてますね。
いや、もう今やデジタルとアナログのミックスといえば、たかしさん
あ、
とい
本当
う。
ですか。ありがとうございます。今後も頑張ります。
で、それで結構なんかやっぱり大変なところとかもあるんじゃないんですか？やっぱミックスするにあたって。
そうですね。まあ、もちろん、その、アナログだけで思いついたアイデアが、使えないとかはあります。デジタルだけでも俺完結するんだけど、どうしようっていうのもありますけれども。まあ、でも、そこで手を出しちゃう、でもね、多分、なんでしょう、アナログだけのアイデアとか、デジタルだけのアイデアって、きっと他の人もたくさん思いつくでしょうから、あえて手を出さず、ちょっと心の中にしまってですね。はい。デジタルとアナログという縛りでやってまして、ただ、そうですね。まだまだいろいろできるかななんて思ってまして、最近作ったものだと、音を使ったゲームとかね、あと QR コードを使った、もしかしてアナログゲームとかできたらいいなとかね、いろいろまだあったりします。
それは、あれですかね、言っていいのかな？なんか僕はまだ知らないんですけど、その QR コードっていうのは、スマホでなんか QR コードを読み込むようなアナログゲームっていうことですか？
そうですね。QR コードをね、作ったりとか、塗ったりとかね。まあ、ネタはたくさんあるので、ネタ帳みたいなところにたくさん書いてあるんですけど、まだどれを、具体化するかは全然決めてないの。
なるほど。じゃあ QR コードネタはまだ、なんでしょう、商品にはなってないっていうことです
なっ
ね。
てないですね。
もしかしたら次のゲームマカー、次の次のゲームマカーで出るかもしれないという。
そうですね。もうそういうちょっとデジタルとアナログのアイデアっていうのはたくさんあってですね。まあ、次どれを出すかっていうのをいつも選ぶような感じです。
なるほど。どうやってそれ選ばれるんですか？
ですね。やっぱこう製品の可能性が見えそうだったらって、やっぱ、ちょっと漠然としてますけど、
なんか
やっぱ
こ
商品に
れ、
なった時のイメージですよね。ができそうだったら。
これは売れそうみたいな、そういうので決めたりするんですかね。
そうですね。まあ、一人ではないんですけど、すごい少人数でやっているので、広報まで自分らでやんなきゃいけないわけですね。なので、広報をしたときに、どういう、なんでしょう。まあ、見た目になるのか、例えば箱だったら箱の裏にどういうのが書かれるのかとか、例えばメディアさんにアプローチするときは、どんな感じで、紹介の文章を書けばいいのかとか、まあ、考えるわけですよ。まあ、それが、まあ、すっと思いついたら、製品化のイメージがついたということで進めたりはしてますね。
なるほど。そういうところなんですね。
そうですね。なんたって自分らで作った後売らなきゃいけないですから。そうなんですよね。
売るのがやっぱりね、大変ですよね。
そうですね。で、僕も作る方はすごい大好きなんですけど、売る方っていうのが結構苦手でね、いつも苦労してるんです。
そのメンバーの他の方も売るのは苦手な感じなんですか？
そうですね、今、まあ、メインは2人でやってて、僕ともう1人のアーティストの人でやってるんですけど、まあ、どちらも作るの大好きな方で、なかなか
なるほど。じゃあ、マーケッターが必要ですね。
そうですね、ただまあずっとはね、まあ、基本はまあ作る時間の方が長いので、とはちょっと例えば採用とか難しかったりとかしますね。
そうですよね。
それよりは、なんとか、なんでしょう、手間がかからず、うまく広報できる手段とかを探しているところです。例えば、ケンさんがやられてる、ウェブというか、ターゲッティングの広告とかあるじゃないですか。
ありますね。
ああいうのとかすごくいいなと思ったりしますね。営業とか必要ないのでね。
そうですね。まあ、あとは、まあ、もう、ざくっとパブリッシャーさんにお願いしちゃうとかですかね。
そうですよね。それも一個の手なんですが、そこはなんかちょっと違くてですね。やっぱ自分らで1から10までやりたいっていうのはなんかあるんですよね。
なるほど。
それはまた効率化とはまた別のところでありまして。やっぱ達成感っていうかね。違うかななんて。
まあ、とはいえ、なんか苦手とは言いつつも、この間も、最新のボドゲとかも、ツイッターとかで、いろいろ、ツイッターとかでっていうか、いろんな人にこう、レビューっていうか、遊んでもらったりとかして、 なんかそれうまく回ってるのかなっていう気はしますけどね。
そうですね、最近やり始めたことですね、あの、エンさんのゲームやらせてもらって、ツイッターでレビュー書くとか、はい、いうのをやしてもらったりとかで、ケンさんの方も書いていただいて、なんかサッカーさん同士で、ね、こういうのできたらすごい楽しいなっていう感じですよね。
ああ、それ考えるとあれですね、なんかデジタルゲームでもそういう風なのやればいいのかなって思いました、ね、
ああ、そうかもしれないですね、だからまあ僕の中で本当にアナログとデジタルどっちもやってるからなのか、あんま差がだんだんなくなってきまして、
ああなるほど、
なんかどっちも使える方法とかね、多いと思うんですよ。今度もぜひ、あの次はデジタルなので、
はい、
ぜひまたレビューをしてください。
あ、はい、ぜひぜひ、はい、やらせてもらいます。
そうで、もともとの今のそう話題っていうのは、そのデジタルとアナログどっちもやってて、なんか大変なところってとこだったと思うんですけれども、
はい、
むしろね、大変っていうか、どっちも役に立つことのが多いんですよ。
なるほど。
例えば僕は今すごく、例えばボードゲームを作るときに意識しているのは、あの、なんだろう、人間主体といいますか、やらされている感じじゃないようなものにしたいななんて思ってまして、それがね、どんなとこから来てるかっていうと、
はい、
そもそも、まあ、ずいぶん昔になるんですけど、
はい、
視覚障害の人に向けたボードゲームっても作ってまして、それに合わせて、視覚障害の人と、つい目が見える人を一緒に集めたボードゲーム会もしばらくやってたことがあるんですね。で、そこで得た、なんでしょう、体験っていうのは、ちょっと面白くて、目が見えないとできないだろうと思ってるやつも、思っているゲームも、ちょっと工夫したらできるんですよ。
おー、なるほど。
例えば、ドミニオンってご存知ですかね。
あ、ドミニオン。はい。
あのカードゲームですけど、
あれができるんですか。
そう、できるんですよ、あれって。よくよく考えてみたら、別に何でしょう、何を引くかって結構運なので、
はい、
あの全部オープンにしていいんですよね、カードって。
あー、なるほど。
相手の人が今これとこれとこれ持っているよと教えたらね、できるんですよね、意外に。
あー、けどあの民兵のカードとか結構使うか使わないかは相手のカードを知ってるか知らないかが。
そうですね、そういうのはまずダメですね。例えばそういう時はそれ使わないとかね。
ああ、なるほど、
うん、
相手のカード知っててもそんなに、なんだろう、ゲーム感後の変わらないカードのみを使うっていう感じですかね、
そうなんです、まあその辺はさっき言ったちょっとした工夫なんですけれども、とか、まあそれ以外のゲームもちょっと工夫すればできる、ルールを少し変えたらできるってものが多くてですね、そこがすごくボードゲームのいいとこだなと思ってるんです。
はいはいはい。
まあ、ルールをアレンジできるっていうかね。
あ、そうですね、
そこにいた人、でそれってデジタルゲームだと結構難しいじゃないですか、もうプログラムで組んじゃってるから。
難しい
ですね。そこがまずアナログゲームのすごくいいところだななんて思ってて、だからそこを失わせないようなゲームデザインっていうのを、ボードゲームを作るときにもすごく意識してます。
あの
下手に、何でしょう、細かく説明しないとか、
なんでしょう
調整ができるような感じ、
ユーザーさん、プレイヤー側がある程度そのゲームというか遊びに自由度を持たせるというか。
そうですね、あとはなんか自由にもやってもいい雰囲気みたいな、これ難しいから減らしとこうぜみたいなのがすぐできるような感じ、
なるほど、
っていうのをすごく意識してます、
で
そのボードゲームで意識してたところが最近デジタルゲームの方にも入ってきていて、あのちょうどケンさんにやってもらったほら、音を使ったゲームあったじゃないですか、
はいはい、
今度 Steam から出そうと思ってるんですけど、でその後Nintendo Switch でも出そうと思ってるんですけど、その音を聞くゲームというのを、まあ、ちょっと視聴者さんのためにご説明すると、まあ、そういうのを作ってまして、パーティーゲームで、基本は2人で遊ぶんですけれども、スピーカーを耳にくっつけてですね、右しか聞こえない音、右の人しか聞こえない音、左の人しか聞こえない音っていうのを使って遊ぶっていうゲームなんですね。で、あのゲームはそう、いくつかのゲームが合体してるやつなんですけど、パーティーゲームの1個は、例えば今、右プレイヤーの番ですとか、左プレイヤーの番ですっていうのを言われるんですが、実はそれ無視してもできるようになってるんですよ。
おお、なん
だ、
と。
普通デジタルゲームだったら右プレイヤーの番ですって言われたら、右プレイヤーの動作を待って左プレイヤーとかじゃないですか。
はい、そうで
で、
すね。
左プレイヤーの人が間違っておっしゃっても多分入力受け付けないと思うんですけど、
はい。
そこあえてやめてまして、
おお。
無視していいんですよ、そこ。っていうのも、これ結構連想ゲームでして、思いつかない人が結構、なんでしょう、難しくなっちゃう場合があるんですよね、思いつかなくてね。で、その時には多分、じゃあ今思いつかないから俺がやってやるよみたいな。っていうのがね、できるような感じに今したりとかですね。そういう隙間みたいなところ、ユーザーさんが主体的になれるような部分っていうのを結構今大事にしながら作ってる。ってか作りたいななんて思ってますね。
なるほど。なかなかそれは、なんか普通のデジタルゲームの作り方の真逆を言ってるような感じがし
そう、
ます
そう
ね。
なんですよね。なんかこの間、専門学校生さんにデバッグをしてもらったら、普通にバグとして上がってきましたからね。バグじゃないんだって。でもまあ、そうですね。だからまあ、話したかったのは、アナログゲームから、アナログゲームで頑張ったとかデジタルにも入ってきてて、僕の中だと、まあ、難しいっていうよりは、なんかどちらもいいことあるななんて思ったりしてますね。
なるほど。まあ、両方、まあ、それはその両方作ってるからこそ、なんか、まあ、生かされてるっていうことだとは思うんですけど、その、まあ、たかしさんのその自分縛りとして、やっぱり、そのアナログゲーム作るときには、デジタルの要素も入れなきゃダメっていう縛りであるとか、またその逆もあるわけですよね。なんか、まあ、さっきもちょっと言ってましたけど、その縛りって結構きつくなかったりしないですか？
きついっす。まあ、若干こじつけなとこもあって、今度のオーディオのゲームも、まあ、スピーカーという物理的なものを耳に当てるからっていうの
そっ
で、まあ、ち
か。
ょっとね、アナログ感だったりね。
なるほど。まあ、完全に、なんだろう、アナログとデジタル混ぜてるっていうふうに言えないかもしれないみ
そう
た
で
い
す
な。
ね、言えないかもしれないけど、そこはそう取ってもらえると。そのぐらいギリギリセーフじゃないかな、みたいな。すいません、僕自分にも甘いんですよ。
まあけど、そういうふうにしてるのの理由は、まあ、オリジナリティというか、差別化をするっていうのが、まあ、目的なわけですよね。
そうですね。
であるならば、その目的自体は達成されていると思うんで、もう問
オ
題
リジ
ない
ナル
よ。
が。そうです。
問題ない気はしますね。
ありがとうございます。
なるほど。じゃあ、ちょっと、まあ、次の話で、まあ、今のって、あれですかね、包含してるかもしれないですけど、ゲームを作る上で心がけていることっていうのは、まあけど、
心がけていること。
さっき言った、あれですかね、アナログとデジタルを組み合わせるっていうところが心がけてることなんですかね。
そうですね。あとは何だろうな。違ったネタで話すと、なんかやっぱ子供が生まれてから全然遊ぶゲームが変わったんですよね。なんかちょっと、これ、視聴者さんがどんくらいボードゲームに詳しいかわからないですけど、ハバっていうメーカーがありまして、ドイツの。黄色いパッケージなんですけど、本当にちっちゃい子供からできるようなゲームを作ってて、まあそのハバの箱ばっかになりましたね、家がね。
そうなんですね。
で、ハバの、例えば2歳からできるゲームとかもあって、なんかすごい適当なんですよ。サイコロ転がして、同じ、まあ例えば、それが赤とか緑とかが出るんですけど、サイコロにそういう色が書かれてて。で、赤が出たら、なんか赤いものが取れるとか、そんなゲームなんですね。そういうのが多いんですよ。
割とざっ
で、
くりとしたルール。
しかも、よくよく考えるともう完全に運ゲーでして、
まあそうですね。
そう、ちっちゃい子向けのってそういうのが多いんですけど、それを、例えば、まあ、子供生まれる前にそのゲームシステムがとか言ってた時とかは、まあ、そういうのはあんまありえないわけですよ。完全に運ゲーですから。
まあそうですね。
でもね、それでも全然いいなぁなんて最近思ってんですよね。っていうのも、僕の子供が2歳だった時、まあ、結構言葉話すのが遅くて、もう大丈夫かなぁなんてちょっと思ってたんですけど、そのハバのゲーム、サイコロ転がしてね、 なんか同じ色のお花を取るみたいな、そのゲームだったんですけど、
はい、
で、まあ、緑とか出るわけですよ。
うん、
で、緑出たときに、緑って言って、はい、まあ、びっくりしたんですよ。こいつ緑なんて知ってるんだみたいな。だから喋んなかったわけじゃなくて、喋るきっかけがなかったんだななんてすごい思ってて、
はいはいはい。
だからなんかすごい良かったですよ、そのゲーム、やってて。あと、あとね、子供があまりにも小さすぎるとき、1歳とかのときって、まあ泣いてるし、お母さんのおっぱいをずっと飲んでたりもするので、まあ、関わりようがあんまないんですよね、お父さんってね。だけど、その2歳ぐらいになって一緒にゲームを遊び始めたぐらいから、やっとなんか一緒に遊べるもんができてですね、なんか結構良かったななんて思います。共通の話題っていうか、なんだろう。だからそういう意味で言うと、まあ、例えばゲームっていうのはそのシステムでこう、なんかしのぎを削るっていうの。まあそれもそれで楽しいことですけど、なんかね、コミュニケーションの手段だったりとか、あとはその子供にとっての喋るきっかけだったりとか、なんかそれはすごいいいなぁなんて思ってるんですね。
なるほど。
だから今最近すごい思ってるのは、まあ最初に話したその、なんでしょう、人間主体のゲームっていうところにもちょっと通じるところがあるんですけど、ゲーム単品よりはゲームを通して、例えばその人の主体性が発揮されたりとか、なんかゲームが終わった後になんかあるっていうのはすごくいいなぁなんて思ってます。
なるほど。なんか具体的になんかこういうの作れないかなとか思ってるものってあったりします？
これはね、過去に作ったやつなんですけど、まあそれは子供生まれる前だったんでたまたまなんですけど、これも視覚障害者の人と一緒に遊べるゲームで、ダッタカモ文明の謎っていうのを作ったんですよ。なんとかダッタカモから来てる。昔々、ダッタカモ文明がありましたみたいな、そんなとこから始まるんですけど、巾着の中に、いろんな形の陶器が入ってるんですよ。で、これ、視覚障害の人も遊べるんですけど、巾着に手を突っ込んで、そのいろんな形の陶器を触って、まあ、ダッタカモ文明の人が何のつもりで作ったのかなっていうのをね、想像するゲームなんですけど、で、それを作るにあたっては、あえて変な形を入れておいたんですよ。どんな形かっていうと、涙型とか入れておいたんです。でも、涙型ってよくよく考えてください。涙って、そもそも触ったら水じゃないですか。
そうですね。
だから、視覚障害の人って分かんないだろうなと思ってね、あえて入れてみたんですよね。共通じゃなくて、差が出るようなものを、ね、入れてみたんですけ
な
ど、
るほど。
そしたらね、視覚障害の人も、なんか、これ涙型って分かって、で、それ見たことないでしょって言っても、なんか聞いてたら、なんか、こんなイメージかなと思ってたとか。
そうなるん
ね、
だ。
面白いですよね。
はあ。
なんか、そういうのいいなと思ってるんですよ。
なる
なんか
ほ
やっ
ど。
て終わった後に、なんであれ分かったの？とか、なんか、人に向くじゃないですか、ゲーム終わった後に。なんかすごい、
なるほど。
いいなと思います。
ディクシットあるじゃないですか。ディクシットとかも割とそれに近いところないです
そう
か
で
ね。
すね。あると思いますよ。
なんかやった後に、なんであれ、例えばなんだろうな、奇跡っていう言葉であの絵を選んだの？とか、このワードでこの絵を選んだのっていうのが、なんかあれが人の中身が透けて見えるゲームで面白いなと思ってて。
まあ、でもそれがこそボードゲームの醍醐味だし、まあ、今作ってるオーディオを使ったゲームもそういう要素を入れていきたいなと思いますね。
いいですね。
まあ、それがそうですね、気をつけてることっていうか、まあ、こういうゲームいいななんて思ったところです。
なるほど。なんか今お子さん何歳ですか？
今ね、5歳ですね。で、実はもう一人で2歳、今、2人いるんですけど。
じゃあもしそのお子さんがこうより育っていったらまた作るものも変わっていくんですかね？
変わってくると思います。今ね、まあ、これネタちょっと話しちゃうんですけど、影絵のゲームをね、考えてんですよ。
そうなんですね。
なんか子供の寝かしつけって結構大変で、で、そこで結構、やってるのが、寝てる時にお腹にスマホを置いてですね、明かりをつけて、寝てて、なんでしょう、スマホってほら、お腹にペトってくっつくじゃないですか。で、外部ライト利用して、で、ここで手を使ってまあ、影絵劇場っていうんですけど、影絵で劇やんです。
なるほど。
まあ、それで、まあ、ちょっといろいろ面白いこととかやってると、なんか、面白かった後って眠くなるのかしら、まあ、 眠くなると思うんですけど、まあそれでそのまま寝ちゃったりとかね、
はい、
してますね。
へえ。
だからこれをなんとかゲーム化したいななんて思ってますけどね。
ああ、それはやっぱり高橋さんだから実際に影を作るとかそういう方向に行くんですかね。
うん、今はね手だけでやってるんですけど、はい、試してみたのはカードに顔の形の穴を開けて、
はい、
なんか指を動かしたりするとね笑ってるように見えたりとかね。
あ、
面白いんですよね。口を動かして喋らせたりとかね。
いや、うん、それコンポーネントとしてなんか電球をつけるとかそういう風になってくるんですかね。
あ、そこが僕はほらデジタルも使ってるから、
はい、
スマホの電気を使ってとかね。
スマホの電、うん、そうか、うん、スマホの電気使って、あ
なんかできたらいいなと思いつつ、まあ、でもいろんなゲームって作るきっかけってそんな感じで、
うん、
自分の体験みたいのがあって、これなんとか面白いからゲームにできないかなみたいなの
を
考えてる感じですかね。
はいはいはい、なんかあれかな、暗い部屋でプレイすることみたいな感じになるんですかね、そうなると。
ですかね。
うん、
まあ、まあ、この辺ちょっと作るとき難しいんですけど、
うん。
まあ、誰向けに作るのかっていうのがありまして。
あ、そうですね。
実は僕は大学の時工業デザインが専攻だったんですよ。
うん、
で、まあ、いろいろ作ってたんですけど、
うん、
まあ、工業デザインだと誰向けの、まあ、どういうカテゴリーの人にこう、まあ、ペルソナっていうんですけどね、
はい、
売っていくかみたいな、はい、作っていくかみたいなのをいろいろ考えるんですが、
はい、
なんかすごいそれが嘘くさく思えちゃって。
ああ、なるほど。
うん、すごい実感がないのに勝手に決めつけてってすごい思って、
うん、
でだんだん飽きてやんなくなっちゃったんですけど、
あ、
工業デザインは、
はい、
なので、はい、まあ、そういうのがまず自分の中にベースであるんですね。
はい、
だから、何か物を作るときは自分自身すごく納得したもの、自分自身役に立ったものとか自分自身がすごい面白く思ったものっていうのを形にして、
うん、
まあ、自分自身が思った楽しく思ったのだからそれに同調する人に楽しんでもらいたいなみたいなスタンスなんですよね。
あ、なる
ほど。今僕は、子供の寝かしつけに困ってて、
はい、
で5歳とか2歳ぐらいの子供がいて、
はい、
まあ、夜楽しいことやってそのまま寝たいなみたいなね。
あ、
そんな、うん、
そういう人向け、
そういう人向けだから今しか作れないかも。
あ、確かに。
うん、でもそうなってくるとどんどんオリジナリティで出てくると思うんですよ。
まあ、そうですね、
自分と似たような境遇の人っていうのは、まあね、人口全体からすると、まあ、数パーセントになるわけじゃないですか。う
ん、はい、
でかつデジタルとアナログを作ってる人とかどんどんどんどん絞っていけば、
うん、
オリジナルのものになっていかないかなみたいなね。
ああ、なるほど、うん、なるほど。いや、なんかオリジナル要素がある反面なんかターゲット層もちょっと狭くなっちゃうのが
そうなんですよ。なかなか、
うん、
でも、まあ、でもインディーのところって、
はい、
あ、でもテンさんまたちょっと違いますもんね。すごく幅広でやってるところがあると思うんですけど。
そうですね。
うん、ちょっと僕のインディー制作に対する考えは、うん、まあ、なんでしょう、
狭く、
そう、狭く、鋭く深く、うん、そんな感じです。うんうん、
いや、多分、うん、インディーの基本戦略は多分そっちが正解な気はしてます。
うん、いや、でもそう、カエさんみたいにこう幅広でできるの本当すごいなと思いますよ、本当に。
いや、
いや、素晴らしい。
うん、まあ、前職のなんか脳みそがそういう風になってしまっているというところはありますね。
いやいや、真似できません、本当に。すごい。
いやいや、まあ、僕は逆にたかしさんの真似はできないんで。
ああ、うん、まあ、これがオリジナリティってことですかね。
そうですね。まあ、人それぞれ、はい、まあ、
ね、
得意不得意があるんで、
ね、うん。
あと、ちょっとじゃあ話変わりまして、
はい、
たかしさんって結構本とか読まれてるイメージがあるんですけど、
うん、遅いですけどね、
あ、
うん。
なんかゲームデザインに関しても結構いろんなところからこう、本だけじゃなくて、この間もそうですね、うんうん、美術館とか、誘ってもらって行きましたけど、うん、
はいはい、ね、行きましたね。
ああいうので刺激受けてたりとか、なんかどういうふうにこうそのゲームに対するインプットとかその勉強とかをしてるのかなっていうのがちょっと気になったんですけど。うん、
そうですね。まあ実を言うとあんまりその辺は、うん、いろいろなんかなんでしょう、言えなく 言えないというか、そんな大したこと言えなくてですね、
ほうほうほう、
まあ、本来だったらゲーム作ってるので、うん、たくさんゲームをやって、
うん、
ゲームの本を読むっていうのは多分いいと思うんですけど、
うんうんうん、
なんか大学生くらいからあんまゲームやんなくなっちゃってですね、
なるほど、
すごいヘビーに中学生とかすごいやってたのにな、はい、だからあんまりちょっとゲームやってなかった、うん、実はずっとテレビがないんですよ。
あ、そうなんですね。
家に、うん、だからそもそもだからスイッチになって初めて、ね、テーブルの上でできてよかったなみたいな、
はいはいはい。
でゲームの本も最近でも結構出てますよね、たくさん ね、
そうですね、
ゲームデザインの本が、
ね、はい、
うん、僕が本当に欲しかった時にはあんまなくてですね、
うん、
うん、あんまりいいですね。
ああ、そうなんですね、うん、意外と、うん、
で僕はまあ本は好きなんですけど、うん、さっき話した通り読むのがすごい遅いんですが、うん、まあ、でも結構買ってまして、
うん、
全然ゲームと関係ないドキュメンタリーの本とか好きですね。
はいはい、
まあ、ちょうど横にあって読んでいるのは、これでも面白いんですけど、
はい、
消えゆくアラル海っていうね、やつで、アラル海がどんどん干上がっていくだけの話なんですけど、これ実話なんですけどね。
へ、
うん、とか、なんかそういうのも好きですね。
あ、
う
ん、いや、なんかそれも、いや、なんか両方重要だなと思ってて、そのゲームデザインとかの、うんうん、まあそういう本読むのも大事だと思うんですけど、そうなると結局、そういう本ってみんなゲームデザインする人たちはみんな読む本だから、
うんうんうんうん、
その引き出しが結局狭くなっちゃうなっていうのがあって、やっぱりそれこそオリジナリティを出すためにはなんか全然違うところからこうインプット増やすのが大事だなと思ってるんで、だから、
うん
うん、そのあたりこう高橋さんはこう戦略的にわざとそういう風にしてるのかなと。
いやしてないですね。興味ある本とかを撮ってたり、興味ある映画を、あ、でもね、映画は
うん、
インディー的なやつが多いですね、見るのは。
あ、そうなんですね、
うん、ショートフィルムっていうんですかね、ショートフィルムというか、なんでしょう、うん、まあ、今ありますよね、なんかミニシネマみたいなところのやつとか。
ありますね、はい、
うん、まあ、ちょっと子供生まれてからね、行く機会がずいぶん減っちゃいましたけど、すごい行ってました、
うん、
月に2、3回そういう、なんでしょう、ショートフィルムのとことか行ってましたね。
あ、うん、そうなんですね、
うん
うん、
でもそうですね、うん、でも勉強っていう、そう、事前にね、こんなこと聞きたいですっていうのはいただいてて、勉強ってとこがね、全然思いつかなくて、僕、ずっとね、勉強してこなかった人なので、ただ、やっぱ社会人になってからね、やったことのがすごく多いですね、
は
い、直近の課題をひたすら解決してったっていうような感じですね。
うん、なるほど。
勉強中か。勉強というかね、苦労して乗り越えたのが多いですね。例えば僕は社会人になった時に、
はい、
僕もゲーム会社だったんですけど、
はい、
なんかステージをアクションゲームのステージを作れってのがあったんですね。
うん、
で、まあ、特になんか別にこういう資料があるからこの通り作れとかなくて、面白く作れっていうやつなんですよね、うん、
はい、
でやってみたけどやっぱあんま面白くなくて、
うん、
全然採用されないわけですよ、
うん、
ですごい辛かったですね、半年間ぐらいね、
はいは
い、でもすごい辛かったけど、もちろんなんとかしなきゃと思ってて、
うん、
なんかその時にすごくね、やったのマリオカートだったんですよ。
ほう、マリオカート、
うん、まあ、もちろんいろんなゲームをやって、そのいいレベルデザイン、ステージを作るのはどうやったらいいかっていうのを考えたんですけど、
うん、
その中でちゃんと得得ができたのはマリオカートで、
うん、
一周あるじゃないですか、
はい、
一周っていうか、まあ、全部で3周だいたい巡るんですけど、
はい、
まあ、グラフをつけるんですよ。
ああ、なるほど。
横が時間で、
うん、
で縦何かっていうと、
うん、
コントローラーを押した頻度、でこうつけていくと、まあ、波がそれなりに見えるわけですね、
うん、
でもちろんそれは一直線にならなくてですね、
はい、
まあ、いくつかの小山がこううねうねうねうねっていう風になったりするんですよ、うん、
はいはいはい、
でここで面白いポイントが2つ発見できまして、
はい、
1個は大きい山と小さい山がだいたい交互に来ます。で次は1周2周3周目でだいたいそれが一番うまくいったときはだいたい同じ軌道になります。
うん、はい、
っていうのがまあ一応分かったんですね。
うん、
でそれをもとにアクションゲームの方をですね、作ってみたんですよね、
はいはい、
うん。つまりボタンの回数がそのようにだいたいになるよ。
ああ、なるほど。
ただね、結構良くなりましたよ。テンポも良くなったし。
ああ、そうなんですね。
うん、 で、それが最初に掴んだところで、まあ、レベルデザインについてはね、それ以降も僕はずっとレベルデザイナーとしてやってたので、いろんなノウハウがあるんですけど、うん、
はい、
最初に、なんでしょう、掴んだのはそれですね。だから勉強というよりは、まあ、勉強じゃ勉強なのか、ゲームやってるから。
うん。
うん、なんかの本読むよりは、なんかの計測してこうかななんて思うことが多いですね。
ああ、なるほど。
うん。
いや、すごい。いや、面白いですね、その。
あ、本ですか。
うん。コントローラーの頻度を記録するって、
うんうんうん、
なかなかやる人いない気がするんで、
う
ん、
ああ、うん、
うん、初めて聞きました。
僕自身がフィールドワークが結構好きだったので、うん、そういうメモ癖があるのかもしれないですね。
は
い、
ああ、うん、そうですよね。なんか結構高橋さんよくメモされてるなってイメージありますね。
は
い、
あと、うん、まあ、海外旅行行った時はね、スケッチ書いたりとか、
うん、
うん、好きだったり。
うん、そういうのがなんか旗から見てるとすごい勉強されてる感が、
ああそうですかね、うん、まあ好きだからやってるだけですけど、うん、でもね、多分そのマリオカートの記録はもともと何だろう、会話の記録がね趣味だったんですね、ちょい前にね、文字起こしってあるじゃないですか。
はい、
で、まあ、まさに今こうラジオというかポッドキャストで喋ってるようなものもそうで、
はい、はい、
これを聞きながら文字に起こすとですね、そのまま起こすとわけわかんないんですよ。はい、だからまあ綺麗に整えながらやっていくんですけど、
はい、
ただ実際の会話ってこういうわけのわかんないものなんですね。それを間とか、ちょっとした合図とかで、
うん、
今もケンさんうんって言いましたけど、僕の声に重なってるんですよね。
はい、そうですね。
はい、その辺が大事なんですよね。うん、っていうのを記録していくんですよ。
なるほど。
っていう、まあ、記録方法もあったりもして、多分それをやってたので、まあ、じゃあマリオカート記録するかみたいな感じ のマインドになったのかな。
なるほど。
って思いました。
なるほど。まあちょっと話それちゃうんですけど、この相づちの音は編集で消してしまうかもしれない。
なるほど、なるほど。
もしかしたらちょっと伝わりにくい内容になっちゃうかもしれない。
でも意外に相づちとかね、残ってた方がいいかもしれないですよ。
ああ、そうですね、うん。なんか、そうなんですよね。だから、まあ、編集するときも、消したり残したりちょっとしてますね。ちょっとここは残しとこうかな、みたいな感じにしてますね。
いやー、ちょっとすごい脱線しちゃってもいいですかね。これ、ちょっと聞いてくれてる人にちょっとおすすめな、はい、今もやってんのかな、劇団がありまして、
はい、
チェルフィッチュっていうね、劇団なんですけど、うん、
はい、
もう今から10年以上前からやってるのかな、
うん、
っていう劇団がありまして、
はい、
それはこういう会話とか、こういう自然な会話、
はい、
自然なんでしょうね、こういう普段の会話を無理やりスクリプトに起こして喋るっていうやつで、はい、すごく面白いですよ。
うん、
またそれが台本になって自然でない形になるので、それが際立つっていうか、ね、すごく面白い劇団です。
へー、ちょっと調べてみます、
はい、
後で。はい。
いや、まあ、勉強といったらそんな感じ、はい、かな。
はい、
うん、いや、あと僕はプログラミングは後から覚えた派なんで、そこら辺は勉強してるかも。Aさんのブログとか見ながら。
ああ、ありがとうござい
ます。頑張ってます。はい。
すごいですよね。それも普通にすごいと思うんですけどね。だってもともとアーティストというか、美術系だったところからいきなり今はプログラムを書いているっていう。
まあ徐々にですけど ね、
うん、
やったきっかけはでもアートのちょうど中間地点みたいな感じで、
うん、
前の会社でプログラミングコンテストがありまして、
はい、
会社でやってたやつですよね、
はい、
それになんか無謀ながら毎回参加してたんです。
すごい。
いやでも全然できないですよ。全然できない。うん、最初はなんだろう、まあ、ステージをどんどんクリアしていくみたいなやつなんですけど、
はい、
普通にステージの様子を、
はい、
何でしょう、デバッグログで表示するだけですげえ感動してました。
へ
でもね、そのね、ログがね、すげえ綺麗だなと思って、
う
ん、ステージの様子をこうダーって出すんですけど、
うん、
まあ、どう出すのかって、まあ、自分で決めるわけじゃないですか、シャープとか、はい、プラスとかで、
はい、
なんかたまたま選んだ文字の組み合わせがめっちゃ綺麗で、出てきたね、マップでね、すごくマップのログでいろんな模様が描けたんですよ。うん、
ああ、なるほど。
これめっちゃ綺麗だなっていう。まあ、未だにそれ、なんでしょう。まあ、印刷、その時に印刷して、今も大事にしまってますけど。
はい、すごい。
うん、でもそれが僕のプログラムの原点っていうか、あ、これ、すごい、絵描けるわ、これで、みたいな。
ログで絵を描く、
うん。そうそうそうそう。うん、すごい綺麗なんですよ、なんか。うん、
ああ。それはなんかアートですね。デバッグログ。
そうなんですよ。それがね、きっかけで、
うん、
その後もしばらくはその描画する系のプログラムをやってましたね。
ああ、なるほど。
うん、
それは、その時はログで描画してたわけじゃなくて、普通に画面に描画。
もうそう、画面に、はい。やってました、ね。
いや、
それがやっぱ、うん、きっかけですよね。なんかいきなり違うことをやってるわけじゃなくて、うん、徐々に徐々にみたいな感じだと思います。うん、
あ、まあ確かに描画系から入るのはアーティストさんからするとまあなんかハードルが低いというか、うん、そうですね、自然な流れですね。じゃあまあ勉強についてはこれぐらいで、あとなんか語るべきことってなんかありますか？
語るべきこと、
うん、まあ大体30分過ぎたんで、まあ、
はい、
大丈夫は大丈夫なんです
けど、ね、あ、そうですね。最後ね、いや最近の話題は、
はい、
というかもうケンさんも自分で事業やってるじゃないですか。
あ、そうですね。
まあ僕も事業やっててすごい失敗が多いんですよ、やっぱり。
あ、
で、はい、今自分の目下というか、まあ、あの絶賛、取り込み中なことは、
はい、
あの失敗体験をどうやって残すのかっていうのを結構ね、あの考えてまして。
あ、
うん、例えば、まあ、本当にゲームって売れたり売れなかったりがすごい差が大きくて、
はい、
で売れなかった時に原因ってよく分かんないんですよね。
あ、まあけど一応仮説はね立てますけどね、売れなかった時に、
うん、立てるけど、はい、物事の結果ってなんかいくつかの要素の組み合わさった結果なので。
そうですね、
それがね、あの世の中10個ぐらいパラレルワールドがあったらちょっとずつこの条件変えてある程度洗い出せると思うんですけど、
はい、
そういうことってできないので。ただまあそうですね、この失敗とかをいかに減らしていくのかっていうのはすごく考えてますよね。その大事なのが失敗を思い出すことかななんて思ってて。
ああ、そう、それはそう思いますね。
なんかね、あの失敗って結構忘れやすい要素だななんて思ってるんですよね。
ああ、思います。
いいこととかあったらすぐ忘れちゃうし、はい、だから記録、教訓として残しておくのも、
うん、
実を言うと結構記録、あの、あんまり良くないかななんて思ってまして。
ほうほう。
あのまあ、これ失敗、あ、僕はあの失敗たくさんするので、
はい、
失敗に関する本はたくさん読んでるんですよ。
なるほど。
うん、でその中でね、あの典型的なものとして出てくるのは、あの、
はい、
地震の津波のやつですよね。
はいはい、
うん、あそこ東北のところですごく被害があったわけですけど、
はい、
この波が、まあまあ、いっぱい過去いっぱい来てると、
うん、
で来てるので昔の人がこっから下家建てちゃダメだよっていう、
うん、
建て、あの残してんですよね、
うん、
印を。でその、うん、下に、まあ、絶賛家が建っててですね。
なるほど。
実際それが流されちゃうと、
うん、
まあ、災害っていつ来るか分かんないけど、だんだん何もないとそれを忘れて普通にやっていってしまうのがあって、
うんうんうん、
教訓だけ残しててもしょうがないかなっていうのって。
ああ、はい、
うん、だからなんかそのうまくこう失敗を、ね、思い出す手段はないかなってすごく考えてるんですね。
あ、
ケンさんとかなんかあります？そういうコツ。
僕はその、まあ、ゲームをリリースしたら、
うん、
一応その反省をして、
うん、
こういうところが良かった、こういうところが悪かったみたいなのをメモをしておくんですけど、
うんうん、
まあ、それをメモした時に前メモしたやつを見直すみたいな感じですかね。
ああ、
なんで
それはでも蓄積するじゃないですか。
はい、
それ直近だけ見直す感じですか？
まあ、直近ですかね。まあけど、まあとりあえずなんか、まあ、ウェブページにまとめてるんですけど。
おお、
うん、あ、ウェブページ、
あのブログのあれですか？
いや、あの自分のプライベートな、
あ、はいはいはい、
ウィキにまとめてるんですけど、うん、なんかそれを、まあ、できるだけ頻繁に見るようにしないとなとは思ってるんですけど、あんまり見れてないですかね。
うん、なるほど。まあでも、まあ、あのすごいしっかりやられてるという印象を、はい、受けました。うん、
まあ、あとは人に話すことですかね。
あ、そうそうそう、それもね、うん、すごくいいと思います、
うん
ね、最近作ってまだ実行できてないのは、うん、なんかね、過去にものすごい失敗した作品があったんですよ、
はい、
それをね、失敗、あ、その作品の発売日を失敗記念日にして、会社の
なるほど。
でたくさんまだ在庫余ってるので、
はい、
毎年それをやりていくかと思うんです、
はい、な、面白い。
そう、今2人でまあちょっと まあ、もう一人いる人とこうわざわざ来てもらって、
はい、
河原に行って、
はい、
燃やすかなっていう失敗記念日であ っていうので今考えてたり、
あ、うん、あそれはいいかもしれない、
うん
うん、
っていう、すいません、その締めがこれでいいのかみたいな話なんですけど今、
うん
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 まあ、考えてるのはなとこかな、うんうん、気になるとこはそんなとこです今、うん、
ああそうだ、僕の場合は一度、まあ、人に話すのっていうのと、まあ、重なるところあるんですけど、
うん、
勉強会開いてそこで自分の失敗喋ったりとか したりしましたね、うん、
あいいですね、
うん、
やっぱこうやっぱ伝承というか、まあ、自分で物語るのがすごい大事なんじゃないかななんて思ってて、
うん、
なんか僕昔話も結構集めてるんですね。
おお、
うん、で昔話ってすごい昔になればなるほどなんか今とオチが全然違うんですが、オチがねほとんど確認できないものが多いんですね。
へえ、
これってどういうお話になってるんだろうみたいな感じなんですけれども、
うん、はい、
僕のその仮説だと、
うん、
まあ、失敗をやつと考えてたとこもあるんですけど、
うん、
これってもしかして失敗の伝承なのかもってすごい思いましたね。
あ、昔話というものが、
うん、はい、昔話の特徴は結論言ってないんですよ。
あ、なるほど、
うん、また同じような何でしょうかシチュエーションをイメージして、
うん、
同じような体験、まあ追体験ですよね、
うん、
追体験をするっていうところに意味があって、
うん、
だからそういう意味ですごくいい失敗伝承になってたんじゃないかななんてね今思ってたり、
うん
うん、
浦島太郎とかめっちゃ失敗してますもんね。
そう、でもあれはね、うん、でも結局あれは何なのって話なんで、
まあ確かにあれ何なのですよね、う
ん、でもね、それがいいんだと思いますよ。
ああ。
多分ね、結論を言った途端、
うん、
陳腐化するんだと思いますよ。
まあ、確かに。
うん。
うん。
っていうのを考えて、ひとまず毎年焼くか、みたいな感じです。うん。
面白いですね、そう、焼くっていうのは。うん、
ええー、なんか、よくわかんないけど、なんか、うん、焼くのいいですよね。全然別文脈で、多分焼きたいっていうのもあるんだと思います。はい。
はい。
ごめんなさい、ちょっと最後がめちゃくちゃな話になっちゃったんですけど、
あ、いやいや全然
絶対役に立たないですねこれ。
いやいいオチだったと思います。
はい、そうですか。はい、ありがとうございます、はい、そんな形でまたでも今後ともどうぞよろしくお願いします、また新作作った時またテストプレイよろしくお願いします。
あ、いやいや、こちらこそよろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも失礼します。
はい。